皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月27日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、2024年がやってくるという話です。2024年はですね、いろんなことが起きるだろうと、まあ、前々から言われてるわけですね。アメリカ大統領選挙だし、ロシアも大統領選挙ですね。EU も議会選挙がありまして、台湾も総統選があります。いずれもですね、世界の大きな秩序を決める重要な、リーダーの選出ということでありまして、前々からみんな注目しておりまして、で、日本もですね、おそらく岸田内閣どっかでずっこけんじゃないかと思うんですね。来年4月に、ウクライナ7兆5000億円の支援を土産に岸田が、ワシントンを訪問すると。で、これは防衛三法を改正してですね、日本がその戦争できる体制にすると、いうような話なんですよね。それで、その日本もいよいよ戦争できる国になったということで、アメリカの議会で演説し、国賓として招かれるという話なんですが、奇妙ですよね。もしそういうことをするなら、なんつうんですかね、世界中どんどん軍縮してですね、アメリカ撤退に向かってるわけでありますのにですね、日本だけ一体誰と戦争するのかなと。で、オスプレイも止まなくなったしですね、第8師団も幹部海に沈んじゃってですね、なんか奇妙だと皆さん思いませんですかね。明らかにこれ作戦なんだと思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもですね、2024年という年はものすごく、大きな変化の年なんだろうと言われてるんです。で、まあ、いろんな作戦のことはですね、前々から言われてるわけですけども、例えば日本だってですね、敗戦の時には昭和20年のね、ヤルタ会談でどんな密約が行われたかなんとかも知らなかったわけでありますから、日本人だけじゃなくて世界の人たちもですね、今本当は何が起きてるのか知らないままですね、今日に来てるってことは多分とても多いんじゃないかと思うんですね。で、よく言われるように、こうオバマの時にですね、やっぱり軍もいよいよ、頭きちゃったと言われるんですね。オバマがあまりにもひどいと。で、オバマ・クリントン16年計画があったんだって話があって、なんか私結構あれ信憑性高いんじゃないかと思うんですね。オバマの8年、2008年から8年で、16年ですね。で、そこで今度クリントンに、ヒラリー・クリントンになって、さらに8年やって、で、2024年には完全にこのディープステートが国民国家を崩壊して世界を支配すると。まあ、こんな形になってたと。だから法律ではなくて、彼らのルールが世界を覆うと。彼らのルールで世界を支配すると。まあ、言ってみれば、コミュニストの独裁政権が、独裁が地球全体で成立すると、悪神の世界支配がこの16年で関係するという戦略があったんだという話があるんですが、いや、こうして見てくると、あながち嘘でもなかったんじゃないかなと思うんですね。ところが、その16年の大統領選挙で、トランプが当選するわけですね。これで全てが瓦解し始めて、で、いよいよ来年は、だからそのディープステート16年世界奪取計画がいよいよ完敗して、運算無償する、まあ、それが明確になる年なんだというふうに考えると、なんかすごく現実的なことなんじゃないかなというふうに思うんですね。で、今年はまあいろんなこの人たちが新しい秩序のことを言っておりますから、今私がここで繰り返すまでもないと思うんですね。金融については、まあ、なんて言いますか、こう地租改正って言うんでしょうかね。ごめん、地租改正じゃないですよ。なんだっけ、土地開放ですね。農地開放みたいなね、いう形で、要するに財産を民に分け与えるということですよね。ですから、まあ、個人がゴールドの現物を持つ新しい金本位制に向けてどうも動いてるようでありますし、だから、なんていうかな、もうこの先は、今のね、ロスチャイルド型の中央銀行ってものは存在しないわけで、ピアトゥーピアで個人も決済できるようになるという、その代わりそのお金の総額っていうのは基本的には変わらないんで、まああったとしても金が、 物理的な、量が採掘によって増える程度でありますから、バブル経済ってものは存在しないし、一気に経済成長をやろうとすればお金の不足であっという間にひっくり返るという、今まではまあそれが恐慌の原因だと言われていたものが実は反対で、恐慌を起こさせることによって、富がますます偏在化して金持ちがますます豊かになってたと、この時代が来ることを止めるというのが今回の最大の目的ですよね。だからまあそういうのもやろうっていう話だし、プーチンがよく言うように世界は多極化なんだと、相互尊重、相互利益、相互内政不可侵、これでいくんだと、確かにそんな状況に今なってきているように思うんですね。でやっぱり最後こうメディアがですね、こういろいろ問題だと、まあ、世界中言うんですけども、まあ、私に言わせればですね、大したことないと思うんですね。別にその日本のメディアとか皆さんこだわるんですけども、チーズだって外国のチーズ食べるし、ワインだって外国のワイン飲みますよね。で海外旅行行くんだって何も日本航空と全日空以外の飛行機乗るじゃないですか。なんであれ日本のメディアばっかりこうなるのか私よくわからないですよね、正直言ってですね。メディアって世界中にあるし、大企業も中小企業もそれから個人のメディアもたくさんあるじゃないですか。だからなんかいくらでも情報って入りますよね。で別にその体制と通じてるメディアがあるなんて昔からの話でね、日本だってそもそも明治時代にですね、なんで新聞が生まれたかって言ったら、それは自由民権運動から生まれたわけでね、政府攻撃するために新聞って生まれるんですよね。で反対だから政府の方もしょうがないから、しょうがないっていうかそれ対抗する形でですね、自由民権派を攻撃するための新聞を作ると。だから日本だと近現代の新聞ってのはこう政治が後ろに立った罵り合いっていうことでやってるわけですね。でそれ何も変わってないと思うんですね、後ろがアメリカになっただけの話で。だから別にそのメディアがデタラメなのは昔からでありましてですね、罵り合いでやってんだから、それそういうメディアでもありますよね。総会屋のメディアとかですね、企業メディアとかね、とんでもないのいっぱいあるわけで、そのワンドブゼンだと思うんですよね。でやっぱりこのなんか最大公約数みたいなものがメディアにあるんですよ。報道はですね、やっぱ最大公約数みたいなのがあって、しかもこの魂の訴えみたいなのをする人がやっぱり世の中たくさんいるわけで、それ見てると本当のことどうなってるのかってもよくわかるわけですね。だからまあ、本当にこの、さっき言った16年計画、オバマ、ヒラリーの16年計画が8年目で瓦解して、全てが崩壊していくっていうプロセスはですね、確かにこういろいろ見てるとですね、そのように見えることが本当に多いなというふうに思うんですね。で我々まあしかし逆に言うとですね、この多国籍企業が世界を支配する、ディープステートが世界を支配する中でこう生きてきたわけですよね。まあどんなに圧政でありましても、その中で皆さん食い詰めてきたわけでありますから、これは壊れるってことになると、まあどうやって飯を食うかとかですね、全部いろいろ考え直す必要があるわけで、だからまあその混乱は当然あるんですね。だから早めに気がついて早めに手を打っとけばよろしいんですけども、それが遅れれば遅れるほどですね、最後なんか立ちすくんじゃうみたいな話になって、ワクチンみたいにですね、やめとけいいのに打っちゃってですね、打ってから体調悪いとか言い出すとかですね、よくよく見てなきゃいけないのにですね、まあそういう意味でこれ戦争なんですね。やっぱりそのオバマ、ヒラリー16年計画そのものがですね、まあ、いわゆる五次元的な、なんていうかね、五次元的な戦いとか言ってますかね、心理戦まで入れた戦いね、だからなんかそんな戦いとかこう言われますけども、まさにそれで、彼らもだから人類に対して戦争をして、ハイブリッドもね、猛烈なハイブリッド戦争をやって自分たちが天下取ろうと思ったんだけども、いやそれもだから対抗する側も同じようにハイブリッド戦争にやってたと。だからまあこの16年間は戦争だったんだと、リーマンショックですね、08年だからリーマンショックから今日まで戦争だったんだと。だから何事言うなやと、政府そのものがね、国民を搾取して、政府そのものが乗っ取られて国民を搾取しようとしていた、メディアも政府も大体敵だったんだという認識でやんなきゃダメなわけで、うかつに信じると本当命まで取られちゃったという、まあこういうことだったわけでありますね。まあでもしかしもうほぼこれで決着したように見えますね。あとはだから新時代を作るということでやってるわけで、で最後こう戦争っていうのもですね、まあここで見えてきたのは、まあロシアがまあ大体抑えたっていうことですね。 もうあのウクライナについてもですね、もうアメリカのメディアですよ、あのニューヨークタイムズだとかワシントンポストだとかね、今の政権に近い方のメディアがもうウクライナ負けだと叫んでおりますからね、まあああいうの見てると本当にこの何て言いますか、メディアももう含めてですね、絶望的状況になってしまってるとかでよくわかりますね。で彼らもしかしファンがいるんでね、ディープステートだってお得意がいるわけで、お得意を今捨ててですね、いやトランプさんようこそって確か言えないでしょうからまあなんかやってますよね、トランプをまださらにねこう裁判でやろうとかですね。しかしまあなんかね、トランプ個人商店ならともかくですね、あれ軍の多国籍作戦ですからね、プーチンだって一緒にやってるわけだし、ね、役割分担してやってるわけですから、ひっくり返るわけないわけで、でもなんか今回そのまあウクライナの反攻を見てもわかるんですけども、まあ、トランプたちが戦ってた勢力ってもうほとんど潰されていたんだと思うんですね。はっきり言ってアメリカ民主党ってあんなバカじゃないですよね、バイデンの民主党ってもともとあんなバカじゃないんですよね。ずる賢いんですけども、ずる賢いって賢いっていう言葉がするぐらいにやっぱ賢いんですよ。だからね、煮ても焼いても食えない連中なんだね、本当危ない連中、やばい連中で、その代わりその自分の利益ってことに対してはものすごい熱心だからね。それはその共和党のライノもそうですけどね、名ばかり共和党もそうだけど、自分の利益ってことに熱心だから、利益が一致する限りにおいてはどこまでもあいつら強くなんだね、利益がその結ぶリーダーシップってすごく強いですから、その代わり利益が相反したら利益なくなると一瞬で瓦解するという、そういう世界なんですね。だからまあディープステートの経済が回って回って、これから全世界を支配してですね、で自分たちが国王になる、国王に以上の存在だな、神みたいな存在になれると思えば、それはみんな乗ってきますわな。あらゆる連中が乗ってきて、俺もだからその仲間入れてくれと、そうかエプスタインのとこ行って何かやらないと仲間入れてくんないってのは、喜んでエプスタインのとこ行くというようなことだったと思うんですね。だからそういうなんか言ってみれば悪神信仰っていうんでしょうかね、うん、悪神に乗っ取られて、わざと乗っ取られて、で自分も世界を支配していい目を思う、いい目を見たいという連中が全世界からいろんなとこから集まってきたことは想像に難くなくて、でも普通それだともっと賢いと思うんですよね。悪知恵が働くんです、悪知恵と行動力が。でも今回は全然そういうのがないね。やっぱりこう一人取られ、二人取られ、裏でまあトランプたちがみんなこう引きずり出して、上の方から順番にですね駆逐してってね、偽物に置き換えて、いかにもまだ続いてる風してるから、今中間管理職ですよね、上はもういなくなっちゃって、今中間管理職の連中がですねどんどんどんどんこう、なんて言いますかね、追い詰めてきてますよね。だからそういうのっていうのは、まあ今までなかなかこうなかったことだと思うんですね。したがってこう一番上だけじゃなくて中間管理職まで追い詰められていくと、こういうあの展開じゃないですか。まあそれをやって本当だから全部いなくなっちゃったということで、そうすると本当なんかこう全部解体されてったんだろうなと、だからあんなに愚かなんだろうなという感じがするんですよね。イスラエルもそうですよね。ネタニヤフって結構あれ昔からずる賢いやつで、決戦は挑まないんですよ。決戦やって負けるとそれで終わっちゃうから、あれ岸信介と同じですよね。岸もそうで、すぐ調整調整って言ってですね、さっと身を翻すのが得意なんですよ。しかし今度はなんか決戦で突っ込んじゃってますよね。いつもと違いますよね。だからなんかやっぱここが最後なんだろうな。あんな風に決戦とかやらないからネタニヤフっていつまでもしぶとくいたわけでね、今度はなんか決戦出すって絶対そのまあ方針曲げないのつもりで言いますよね。いや実に変わったことだなと思って見てるんですよね。まあこんな感じで、だからその彼らの最後っていうのは非常にそのまあ奇妙な形ですよね。でもちろん偽物ばっかですよね。今日もある方が電話があって、藤原さんあれ習近平偽物ですよと、俺もやっと気がついたって電話があってですね、いやそうでございますかという感じでですね、いやもう2020年の最後に本物に、20年の暮れですねを最後に本物の習近平も出てきませんけどね、いや偽物だと自分もはっきり分かったと今日電話あってですね、それ結構政治の現実に詳しい方、政治外交の現場にいる方ですよ、気がつきましたお電話ありましてですね、 あ、そうですかと。いや、で、何なんでしょうかねつうから、やっぱ何もかにもね、まあ作戦でしょうなと。まあ昔からその偽物ってのは使うわけで、ね、影武者ってのは誰でもやるわけですけども、その本物がいない影武者って面白いですよね。本物がいるから影武者っていうのはそれなりにかっこつくんだけど、本物がいなくなっちゃった後の影武者っていうのはいわゆる腹話術ですから、操り人形腹話術だから思いもかけないことになっていくわけですよね。そのあたりが今回の偽物と本物がいる時の影武者の違うところだね。ただの影武者だったら本物がどっかいるわけだから、まあ言ってみればオプティクスって言いますか、目に見えるところだけ変えてるだけなんで、あと何も変わらないんですけども、本物がいなくなっちゃったところで出してくる、まあ偽物っていうのは、これはやっぱり裏でね、別の人が操ってるわけだよね。言ってみれば敵と味方入れ替わっちゃってんだから、彼らの味方はみんな裏切られて、排除されていくという、そういうことになっていくわけですね。実に痛快なことであります。よくまあそこまで考えたなと思うんですね。私はだから今回のまあトランプ氏の作戦って、現実と想念の世界の区別がほとんどつかないところでやってるように思うんですね。まあ神々の予言みたいな世界と、それからそのまあ現実に起きていること、自分の身の回りに起きていることの間の区別がよくつかない。主観と客観の境界領域のところが結構広くて、ここで作戦やってるように見えるんですね。これってなんかよほどなんかしっかりした人にやったらできないし、でもそうしっかりした人やればできるし、だからこう神と人が本当に一体となって、このまあ究極の悪神追放作品やってると、そうとしてはこれ言いようがないと思うんですね。他になんか表現の方法がないんじゃないかと思うんですね。で、そう考えるともう日本なんか簡単なもんですよね。所詮金出してるだけで、今の財務省だってとにかくまあ何が経費か知りませんけども、ひたすらアメリカの言うことだけ聞いてれば安泰だと思ってやってないと思うんですね。特に安倍以降はそうじゃないですかね。まあその前もそういうところ結構多かったですが、それでもまだ少し抵抗する人いましたよね。でももうなんか、麻生だ、それから黒だなんて話になってからね、日銀の黒だね、麻生黒だになってから、それはもうアメリカの言いなりさえなってりゃ何でもね、言うこと聞いてりゃね、自分たちの身は安全だと、こういうふうに思ってやってたようにしか思えないんですよね、あれね。だからそのまあ何て言いますかね、戦争屋だろうが誰だろうがですね、とにかく言いなりになると、属国であるっていう、そういう意味ですよね。それでひたすらやってたんだけど、やっぱそれがやっぱり世界に災いをなすから、取り払いということになってんじゃないですかね。で、今いろんなことが起きてんじゃないかと思うんですね。全くバカみたいな話で、ですからそのまともなやつもいなくなっちゃってますよね、あんなもんね。まあそれもだから時代の変わり目でね、あれ面白いですね。江戸が東京になるでしょう。一番初め東京都ってですね、東京府ですかなるんですけどもね、江戸幕府はって。最初はあの江戸の町って武家がみんな帰っちゃってね、商人たちも商売上がったりで、実に閑散とした町になっちゃって、最初政府は江戸の町で何をしようとしたか皆さん知ってますか？桑畑作ろうとしたんですよ、実は。あの武家の屋敷なんかどんどん取り壊しちゃってね、それね、あの桑畑を作ろうという政策を始めるんで、桑畑になったところがあるんですよ。信じられないでしょ。そうなんですよ。あれ明治政府の一番初めはね、江戸の改造はね、古い武家屋敷を壊してね、そこ桑畑にするってとこから始まるんですからね。まあなんかやっぱり時代が変わるってのはね、それぐらいね面白いことが起きるんですね。だからこれからですね、世界中私ね、桑畑を作ろうじゃないけどもね、思わぬことがどんどん出てくると思うんですね。でもちろんその桑畑は1年か2年で終わっちゃって、まあ次は商業をね、大事にしようとこに進んでいくんですけども、まあなんかそういう試行錯誤って全部やらないと前に行かないとこあるじゃないですか。思いもかけないことが、だからですね、これから世界中いろんな場所で私は起きていくんじゃないかと思うんですね。そういうことを考えると、たくましく生きていくと同時に、時代に振り回されたらやっぱいかんですよね。自分の道をちゃんと持っていかなきゃいけないわけで、ですからまあ日本政府なんかも、まあ明治政府がこれでね、明治朝が終わりですから、まあなんかその東京の町もどうなるかよく分かんなくて、まあ東京市民のね、町人の町はそのまま残るんでしょうけども、まあ大企業はね、たくさんいるようなところとか、官庁街とか皇居とかよく分かりませんよね。まあでもそんなのは一時の変化のことでね、また時代はどんどん前に進んでいくわけでありますよ。いずれにしろこう2024年っていうのは、まあ非常に画期的な年で、 でタッカー・カールソンもですね、なんかこの年末になって思いもかけない状況になるぞと、歴史的な想像を超えるようなことが起きるようなみたいなことを言ってますよね。まあその内容についてはいくつかね今までも指摘がありますから、まあなんとなく想像はつくんですけども、まあちょっと今までない展開であることは間違いないですね。来年はですね1月3日の日に更新したいと思います。1月3日の水曜日に更新しますので、どうぞ皆さん良いお年をお迎えください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。